FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は遠藤化学株式会社代表取締役社長の遠藤浩介さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
遠藤さん、三つ揃いがすごいかっこいいですね。
ありがとうございます。
でネクタイがですね、少しラメが入った感じで渋いんですけれども、はい、いつも自分でそういう何着ようかなっていうのは決めてらっしゃるんですか？
そうですね、色関係は全部自分で見てるんですが、このネクタイ自体はですね、うん、社員の方からですね、転勤の時にお祝いでいただいたものです。
じゃあ今日は社長、私がプレゼントしたネクタイをしてるななんていうのも社員の方わかるんですね。
そうですね、一部の社員はわかってるかなと思いますね。
でもそういう、そうか、じゃあ、まずは社長になる前というのは会社の中で移動もあってお仕事をしてきたってことなんですね。
そうですね、当社商社ですから、もちろん営業も経験しましたし、その後はですね、営業所の所長という形で営業マンを束ねるような仕事もしてまいりました。
遠藤化学という名前は知ってますとかね、会社は見たことありますっていう方は多いと思うんですけど、駿河区西脇に本社がありますが、遠藤さんの遠藤にサイエンスの化学がついています。どんなことをやってらっしゃる会社なんでしょうか？
主にですね、製造業、ものづくりをされている皆さんに商品の研究あるいは開発をする段階、あるいはですね、できた商品製品をですね、検査する、その中で使われる研究開発の機器や検査機器、そういうものをですね、販売しております。
本当に寄り添ってアシスタントのように一緒にものづくりをしていくって感じがしますね、今の伺ってると。
そうですね、やはりお客様がやられている仕事、お客様がどのようなものを求められているか、これからどういうようなことに挑戦していくか、そういうようなことをですね、把握してなければなかなかお客さんにね、いいものは提供できませんので、そういう意味ではお客さんのやってる仕事の内容を深く理解する必要はあるかと思いますね。
よく言うところのこの伴走、共に走るというような、そんな感じですね。
そうですね、
じゃあ長いお付き合いの会社が多いんですか？
はい、そうですね、ほとんどはもう一人の担当が、5年以上、長い人ですともう10年以上同じお客さんと仕事をさせていただいているっていうような状況もありますね。
今のお話伺ってると、もうその研究開発の段階からひょっとすると関わったりすると、それは長くなりますよね、お付き合いも。
そうですね、世の中に商品の研究が始まって実際世の中に出るのに、薬なんかですね、数十年なんていうものもありますので、
そうですよね。
はい、
じゃあ一人一人の社員の皆さんが本当に自分の仕事を相手の会社の仕事でもある、一緒なんだということを思いながらやってるってことですか？
そうですね、お客様の商品開発、あるいは世の中に出る商品がね、異常がないように検査するための装置を販売させていただいてますのでね、常にお客さんのとともにお客さんの開発する商品のことを考えながら仕事をさせていただいてます。
となるとお相手の会社っていうのはどのあたりにある、どういうところなんでしょう？
非常に静岡はですね、いろんな産業分布がありますので、比較的有名な自動車および自動車部品を作っておられるお客様、あるいは薬を作っておられるお客様、他にも食品、電気製品、
いっぱい浮かびますよね。
いっぱいありますね。そういうものづくりをしているところであれば大体お邪魔させていただいてますね。
あ、そうか、県内で相当あるわけですね。はい、産業の分野も、
そうですね、
会社も、
はい、
言われてみればものづくり県と言われて久しい静岡ですから、相変わらず全国的にもそれではそのものづくり県ではある程度のシェアを持ってるんでしょうかね。
そうですね、主に、自動車ですと愛知県、神奈川県ですけど、静岡もかなり重要な、地位を占めてますし、医療機器あるいは薬に関してはですね、確か直近ですとちょっと薬は2番になっちゃったと思うんですけど、それまではずっと出荷額は静岡が1番だったはずです。
知らないですもんね。あ、じゃあそういうところにも遠藤科学は入ってらっしゃるんですね。
はい、そうですね。
あのサイトにお邪魔しまして、産業分野別っていうところをクリックしましたらね、
はい、
まあすごいんですよ。ちょっといくつか読み上げちゃってもいいですか。
はい、
イベントサービスってもう私たちの方の関連なんですけど。
そうですね、
こっちでもやってくださってる。
はい、主には多分コロナ禍での体温測定のためのサーモグラフィー、
うん、次々出ましたもんね。
そうですね、そういうものも皆さんがご存知なものでは扱っていますね、うん、
それから今も話題の環境測定、
はい、
林業、水産、養殖、土木、設備工事に飲料、飲み物関連も。
はい、飲料は特に水質、あるいはね、中に異物が入ってたり、うん、ってことがないようにですね、分析、かなり厳重な分析をしますので、うん、そういう分析装置、なんかを扱ってますね。
で、木材木工、ね、いっぱい盛りありますからね。で、これ気になりました、プラ製品。
プラスチックですといろんな材料試験、新しいプラスチックをどんどんね開発して、最近ですと環境に負荷の少ない生分解性プラスチック、
はい、
そういうようなもののやはり成分分析、あるいはですねできたものの強度を測るための、破壊試験をするような試験機、そういうようなもの。
破壊試験ってつまりどのくらいやったら壊れるか、
ね、
ということを調べる、
ちぎれるか割れるか、うん、そういうような試験機ですね。
不思議ですよね、壊れないものを作るために壊すように、
そうですね
装置を作ると。そうこういうこともやってらっしゃる。そしてもちろん医薬品も入ってますし、はい、メッキ、
はい、
機械に電気機械、通信機器、電気、水道、鉄道貨物、まあ、こういうの見てると自動車、ガス、通信、これもう私たちの生活にも密着しているところですよね。
そうですね、うん、販売している装置自体は皆さん普段見るようなものではないですが、うん、それによって研究開発されて、あるいは品質検査をされた、商品というのは皆さんが常にね身の回りに持っているようなものが、多く存在します。
すごいの、他にも農業、漁業、建築、食品、繊維、紙、パルプ、石油製品、ゴム製品、窯業、これは器を作ったりというちょっと焼き物の窯業ってことですよね。これも、はい、工業製品として使われてますもんね。
そうですね、窯業で、まあ、一番大きいのはガラス製品、ビルのガラス、車のガラス、
ガラスも入るんですかこれ。
そうですね、ガラスを溶かしているところが多分窯業に入ってくると思いますので、
こういうところもこれも大事ですね、はい。そして新エネルギーと新しいところでは航空宇宙開発。
はい、まあ、新エネルギーですと今注目されているのは水素、うん、あるいはねこれからアンモニア、 あとは、まあ、燃料電池、そういうような試験装置や分析、計測装置を通して当社の方から商品を供給させていただいていますね。
でもこうして見てみると、しかも開発の時から関わるっていうと守秘義務すごそうですね。
すごいですね、守秘義務はあります。
スパイ入ったら大変だし。
そうですね、なので私たちもお客様とお取引させていただくには機密保持誓約書っていうのを大体交わさせていただいて、はい、まあエリアによってはですね、入出許可証がないと入れない、っていうようなところもたくさんありますね。
これでも言いたくなっちゃったりしないかなって心配になりますけど。
そうですね、そこは言いたくてもぐっとこらえて、はい、
皆さん口固いんでしょうね。
そうですね。
まあ、そのくらいやはり真剣にお仕事してくださってるんですね。
いえいえ、ありがとうございます。まあ
そのお仕事が、コウスケさんで遠藤家の、まあ、4代目ということになりまして、社長になったのが2022年ですか。
はい、
はい、
約2年前ですかね、私が47に、その後すぐ8になりましたけど、うん、社長になった当時は47でしたね。
もうこれは子供の頃からお前はここの社長になるんだよってことはやはり告げられてたんですか。
いえ、どちらかというとですね、
力強かったんですけど。
まあ私は趣味が車が好きだったもんですから、どうしても就職するときは自動車関係、のところに就職したいということで、全く今の会社とは縁のない、自動車のチューニングパーツメーカー、の方に、就職をしました。
チューニングパーツじゃ本当に車好きなんですね。
そうですね、
乗るのも好きってことですね。
乗るのも好きですし、触るのも好きですね。
うわ、でじゃあその夢も叶ったんですか。
そうですね、10年間働かせていただいて、その中で、前社長、父親ですね、現会長の方から、そろそろ戻ってこないかという話があって、父親の継いでほしいという意思を聞きましたので、それであればという形で戻ってきたという形ですね。
じゃあ一応息子がやりたいことを10年間やらせてやろうという親心もあったんでしょうかね。
だったんですかね。それとも戻ってきそうな頃合いを見て声をかけたのか、そこは本人には聞いてないですけど、
これね、おじいちゃまの心がありで、その後もう代々の心があって、そして現在の遠藤康介社長になっていくわけですけれども、その引き継ぎっていうのは何かこう特別なことを言われたりなさるんですか？
まずはやはり会社が何をするかというよりは、どういう思いを持って会社を経営するか、そういうところが主になりましたので、父親、前社長からはですね、会社を経営する上でどのような方向性を持って、どのような意思で会社を経営するかということは結構言われましたね。
どんなことを？
まずはやっぱり働いてくれる社員のみんなが満足して楽しく働ける環境をやっぱ提供しなければ、それがなければお客さんに対しても社員が良いいいサービスを提供できないし、仕事そのものも楽しくなくなってしまうんで、まずは物を売る、買ってもらう以前にですね、やはり社員が楽しく仕事をできる、あるいはやりがいを感じる、そういう労働環境をやっぱり作っていくっていうことが重要だってことはよく言われましたね。
まず社員ありき。
そうですね。
それででしょうか、社税のところに、とにかく社員全員が幸せになること、これ社税に挙げてる会社なかなか少なそうですよね。
そうですか、ありがとうございます。もともと創業者が教師だったっていうこともあってですね、
おじいさま先生だった。
そうですね、なのでどちらかというと言い方悪いですけど、商売人というよりは教育者というところから創業してますので、このが原点となって、そういう社税経営方針になってるかと思います。
なるほど。じゃあもう本当にこう、温かい雰囲気を作って。
そうですね、大家族経営なんて言われるような経営を目指してますね。
なるほど、大家族経営、それででしょうか、社員皆さんが本当にいい会社だっていうことを周りに言ってらっしゃるっていうのを聞きました。
そう言っていただけると非常に嬉しいんですけど、そうですね、やはり給与、待遇、福利厚生面もそうですが、なるべくですね、まずは成績を上げる、どうこう売上を伸ばす以前にですね、やはり社員が仕事を楽しくやりがいを持つっていうところにやっぱ焦点を合わせて、でそれが結果的に社員がそういう思いで一生懸命働いてくれれば、それがやがてお客さんの満足につながり、それが業績にもつながるという、そういうような発想で経営をしています。
このものづくりを支えていくっていうところでは、そういう考え方ってすごく大事になりそうですね。
そうですね、今ちょっとね、あまり良くないニュースもものづくり現場で起きてますけど、どうしてもやはり売れること、あるいは他社と競争する、そういうことばっかり注力すると、一番重要な品質、あるいはね、社員のとのコミュニケーションや社員の幸せっていうところがないがしろになってしまってるんじゃないかなっていうような思いは少しありますね。
そうですよね。遠藤科学に任せれば安心だっていうのが、きっと業界の方にも伝わってるんじゃないかと思います。
ありがとうございます。
さあ、車好きなそんな遠藤康介社長がどんな風だったかというね、車についての話もじゃあこの後伺わせていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は遠藤科学株式会社代表取締役社長の遠藤康介さんにお話を伺っています。お車が好きという男の子はよくある話だと思うんですけど。
そうですね、
いつ頃からですか？
もう本当に物心ついた頃、それこそ3歳2歳その頃で、だと思うんですけど、最初に親から与えられたおもちゃが、今のトミカというミニカ。
やってしまいましたね。
そこからですね、集め出して車種を覚えて、男の子らしい、遊び方をして、そこが発端でどんどん車が好きになっていきましたね。父親からですね、ある日小学校4年生か5年生の頃、お前そんなに車が好きなら、ガソリンエンジンのレシプロエンジンとロータリーエンジンの仕組みぐらいしっかり理解しとけと言われて で図鑑でですね、そのエンジンの燃焼の仕組み、動く仕組みですね、それを勉強して、それからは実際には免許はないんですが、
まあ、小学校ですよね
いわゆる車のメカの構造、主にはエンジンですね、
はい、
の構造に興味を持つようになりましたね。
まず、まあ、その時はね、遠藤科学の社長でいらしたんでしょうから、お父様息子にもそういうことをって思ったのかもしれませんけども、それで火がついちゃったんですね。
そうですね。それから、どんどんいろんなメーカーのいろんなエンジンを調べたり、新しいエンジンの構造、今で言うとね、ターボチャージャーなんていうのがありますけど、そういうものが、もう出てた頃なんで、そういうもののエンジンの構造を、いろいろ研究というか、いろいろ知りながら、車の構造にどんどん興味を持っていったってところですね。
天才じゃないですか。小学校でわかりますそれ。
いやいやいや、図鑑があるんで、図鑑ですとね、漫画とかでわかりやすく書いてありますので、ただ実際のものをね、見るというのはそれからかなり後になりますけど、頭の中では一応理解してたつもりです。
すごいな。じゃあ熱はそのままキープされながら大人になっていくんですね。
そうですね。
じゃあ免許を取りになったのも早かったです。
はい、もう取れるようになったら19歳で、もう免許を取りましたね。
はい、はい、でもうすぐじゃあ自分の車に乗った。
そうですね、ガソリンスタンドで2年間ぐらいバイトをして、やっとの思いで100万ぐらい貯めて、国産の普通の車を買いましたね。
一番最初の車覚えてますか。
覚えてます。その頃は本当はチューニングカースポーツカーが欲しかったんですが、もう毎日バイトに明け暮れる日々で、もうちょっと車買っても改装するお金なんか稼げないからっていう形、普通のファミリーカー、
はい、
今はないですけどね、日産のブルーバード、
はい、これを
なぜか買ってしまいましたね。
で、はい、自分でじゃあいじっちゃった、
いじらないで済むような車を買ったんですが、ちょこちょこといじり始めて、後からすればもっとね、スポーツカーでいじれる車を買っといた方が良かったんじゃないかということもありましたけど、はい、
でこのブルーバードにそうなると、彼女を乗せてっていうことになりますか。
そうですね、学生時代でやっぱり車というとね、ドライブに行くっていうのは憧れでしたので、はい、
その頃の、実は大学時代のお友達が奥様だと伺っております。
はい、その通りですね。
じゃあ一番最初の車から一緒に乗ってくださった方ですね、
はい、そうですね、もうかれこれもう何年になりますかね、それこそ19の頃ですから、相当前から、はい、一緒にいます
よかったですね、車も一緒に乗ってくれる方でねでその頃の曲をというのでね、今日もリクエストをいただいたんですけれども、
はい、
はい、小袋のここにしか、咲かない花。
そうですね、結婚式の時に、使った曲で、それが印象に残ってたもんですから、それでリクエストさせていただきました、
はい、これ新しく、じゃあもう遠藤社長が当時まだ学生から卒業して車の会社に行きますよ、でそんな頃もずっとじゃあお付き合いは続いていた。
そうですね、最初は関東に3年ほどいたんですけど、その後仙台の方に、7年ほどいまして。
遠くまで行きましたね、
はい、一応、毎月1回、通ってきてくれてました、ね、
遠距離ですか、よくぞ続きましたおめでとうございます
ありがとうございます
で、今は何の車に乗ってらっしゃるんですか。
今はですね、またちょっとこれ仕事と全く関係ない分野の車で、申し上げにくいんですが、60年前ぐらいのアメリカの車に乗ってます。
60年前のアメ車って動かなくないですか。部品ないんじゃないですか。大丈夫ですか。
そうです、もう本当走っててタイヤとかハンドルが取れてもおかしくないような車なんですが、意外と走行に必要な部品は今でも、アメリカの方で生産している
ので、さすが、
最低限の部品は入手できます。
車種聞いちゃっても大丈夫なんでしょうか。
車好きの方だったらご存知かもしれないんですけどね、1959年型のシボレーのインパラという車ですね。
見かけたら、あ、遠藤科学の社長だってバレちゃいましたね今
そうそう
言わない方が良かったで
しょうか。言わない方が良かったです
じゃあそれ今触るのはストレス解消ですか。
そうですね、もう週末はだいたいジャッキで上げて車の下に潜って壊れたところを直したり
待って、本格的じゃないですかそれ
やっぱそれが好きなんでね。
はあ、 車好きって言っても今も車も変わってきましたからね。
そうですね、
うん、
まあ、やはり環境問題からするとね、昔のようなやっぱエンジンをブンブン回してというようなものよりもねいかに CO2 を排出を減らすっていうことと、うん、やっぱ安全性能、っていうところにね、あの研究はかなり注力されていると思います。
うん、そうなると遠藤社長にとっても、まあ、車も変わっていく中でその歴史も車から教わることも多いかと思うんですけれども、長いおじい様から創業からの歴史で言っても今扱っているものって相当変わってきてるんじゃないですか。
そうですね、やはり創業時代はどちらかというと、まあ、軽工業だったり繊維、あるいは重工業造船、そのようなものから、まあ、時代に応じて家電製品をはじめとする、まあ、家電製品電気部品、そこからですね、今ですと、まあ、やっぱ自動車、あるいは新しい素材と、いうようなものの、研究開発の方にシフトしてきてますね。
考えたら人間って随分いろんなもの作りますよね。
そうですね、
うん、
本当にまあ物が溢れるっていう言われる時代になってしまってはいますけどね、やはり最先端のいろんな新しいものがどんどんどんどんさらに加速して新しいものっていうのが生み出されていると思います。
うん、そうなると社長はじめ遠藤化学の皆さんっていうのはいつもその世の中をよく見て何が一体今必要とされているか、何を作るのかということも研究なさらないといけないですね。
そうですね、お客さんの動向はもちろんですが、それだけではなくてですね、世の中が例えばエネルギーシフトっていうになると、じゃあ水素なのか、いや燃料電池なのか、あるいは他のアンモニアなのか、そういうような方向性を見極めて、そしてお客様の方に、まあ、今ベストな商材をご案内するということが必要となってきますね。
みんなで勉強会とか、なんかこういうことしなさいっていうようなこととかあるんですか。
はい、まずそういうような機器を製造されているメーカーさんが勉強会をしてくれることもありますし、それとは別にやっぱ世の中の時代の流れ、特にエネルギー、あるいは自動車の自動運転、あるいは安全性の向上、こういうところはですね、社内でチームを組んで、勉強会等をやってます。
そうですよね、ひょっとしたら自動車空飛ぶかもしれないんですもんね。
そうですね、すでにやっぱりお客様でそういう開発に着手されてるお客様もいらっしゃいますね。
かかってらっしゃるんですか。
はい、
わなるほど、これは口にチャックですね。
そうですね、言いたくてもちょっと言えないです。
まあね、就活っていうこともね、若い方たち未来を見据えたり、あるいは自分のやりたいことを探してなんていうことで盛んに今やってる方たちも多いんですけど、そういう方たちにも遠藤化学さんすごい人気だって聞いたんですけど、どういう方たちが欲しいですか。
まあ、今いろいろな、昔ですとね、私たちの時代ですとやっぱり給料がいいとか、かっこいい、そういうような職種で選ぶ傾向がありましたけど、やはり自分がやりたいことがやれるかな、自分がどういうことに興味あるかな、それをしっかりと考え直してですね、見つめ直して、そして当社の場合ですとやっぱり最先端の技術ですとか、やはり人に役に立つ、今の若い方、奉仕活動、あるいはボランティア、あとは社会貢献、そういうものに非常に強い関心を持たれて、やりがいを ね持たれてますので、私たちの仕事でも、そういうことはできますのでね、どのような形で社会に貢献していくか、そういうことを見つめ直して会社等を選ばれたらよろしいかなとは思いますけどね。
なるほどね。遠藤化学に入るには何か、特に特筆すべき才能がないとダメですか。
よくですね、化学という名前がついてるんで理系の人が多いというねイメージを持たれてる、学生さん多いんですが、実は半分、今ひょっとすると半分以上は文系の、学部を卒業された方ですね。
それでも大丈夫。
そうですね、化学といっても分野が非常に広いので、まあ、興味がないよりはあった方がいいですが、文系の方でも決して全然仕事には差し支えありません。
それを聞くと安心かもしれませんで、社員のことを考えてらっしゃるからでしょうか、事前にいただいたメモの中にですね、遠藤社長の将来の夢って何が書かれるのかなと思ったら、本社社屋の新築って書かれてましたけどこれはどういう。
そうですね、本社の社屋が私の2個下で46歳 もう築46年を迎えるんですね。かなり老朽化してきてるものですから、まあ、あの見栄を張って立派な建物を建てたいっていうわけでは全然ないんですが、うん、社員がある営業所で社屋を建て替えたところですね、うん、非常に喜んで仕事もやる気が出たなって言ってくれたものですから、やはり毎日働く社員が居心地のいいところでね仕事ができるように、まずは小さくてもいいんですけど綺麗で使いやすい社屋にちょっと建て替えたいなというのが夢ですね。
いつ頃叶いそうでしょうね。
そうですね、まあ10年以内には着手したいなとは思っていますが、
はい、でこれからなんですが、はい、どうでしょうか遠藤社長、このものづくりっていうのはどういう方向に行きそうですか。今もう世界情勢も変わってきてますし。
そうですね、日本ですとなかなか資源がないものですから、うん、やはりエネルギー分野、特にですね資源に頼らない、まあ、今ですと原油ですとかねガス、そういうものに頼らない、例えば水素ですとね水から分解して作れますので、ね、うん、そういうものを燃料原料として燃料等に生かして新しいインフラとして導入するような動きっていうのは非常に重要かと思います。
うん、
そしてその水素の分野で、まあ、自動車であったり他の発電であったり、そういうものを他の国でできない独自の持った技術、開発を進めていくことが、まあ、日本の残る生き残る道とまでは言いませんが、うん、これから伸びていく重要なコアな分野になるんではないかなと思っております。
その中で静岡県は大きな力を発揮できそうですか。
そうですね、静岡はいろんな新エネルギーにもいち早く取り組んでますし、また環境もですね、海もありますし、そしてものづくり、いろんなものづくりの技術を持った企業がありますのでね、そういうとこが皆さん協力しながら新しいものを生み出していくっていうには格好なエリアじゃないかなと思っております。
その中での本当に縁の下の力持ちというところを担ってくださっている遠藤寛さんですけど、まあ、すごくねなんかお仕事しているのが楽しそうに拝見してるんですけど、何が秘訣ですか。
まあ、いろいろやはり大変なこともありますしね、最先端のことやってるお客様ですから非常にニーズもレベルが高かったり、うん、厳しいこともあります。ですけど新しいものが世の中に出てく、皆さんがお手元にしている商品、ひょっとしたら私たちが提供した試験機、うん、あるいは分析機で、はい、品質検査されたものがお手元に届いているかもしれないですし、はてまた新しい、技術、その基礎となる研究開発は私たちが提供させていただいた科学機によって、作られたものかもしれないですね。そういう嬉しさはありますね。
なるほど、いいですね。なんかワクワクするようなお仕事で、今日は聞いていてもこの未来を作ってくれている人たちがこんなに大勢いるんだということをよく実感させていただきました。いろいろありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は遠藤化学株式会社代表取締役社長の遠藤光介さんにお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。